基地の中で共に住んでいる兄弟たちへのエホバの命じた命の祝福。オーバービュー。エルサレムの唯一の立場、神の住まいとしての宮がシオンの山の上に建てられた場所は、神の選んだ唯一の立場、基地の立場を予表します。詩編第133編は、生徒がシオンへと登っていくときに、基地の中で共に住んでいる兄弟たちへのエホバの命じた命の祝福に関して歌った賛美です。私たちが渇き前進できないとき、他の兄弟姉妹が私たちのために取りなしてくれることを必要とします。そうして初めて私たちは突破できるのです。クリスチャン生活は恵みの生活、恵みの経験でなければなりません。私たちは集会に来るとき、賛美を歌いながら来るべきです。私たちは命を与える霊であるキリストを経験すればするほど、ますます私たちの天然の構成と個性は減少します。その時、私たちは成就されて一となります。教会の堕落の暗闇の時代において、地方教会に与えられた恵みは、主の召しに応じて主の勝利者になることを追い求めている信者たちのためです。神の祝福は勝利者のゆえに教会へとやってきます。ローマ数字1、エルサレムの唯一の立場、すなわち神の住まいとしての宮がシオンの山の上に建てられた場所は、神の選んだ唯一の立場、すなわち一の立場を予表します。 A、 古代においてすべてのイスラエル人は1年に3回エルサレムに集まりました。神を礼拝するこの唯一の場所であるエルサレムによって、神の民の位置は各世代にわたって守られました。 B、 新約において神によって定められた位置の正当な立場は、一つの地方に一つの教会という唯一の立場です。 1、 教会は宇宙的な神から構成されていますが、地上の多くの地方に存在しています。性質において教会は神の中で宇宙的ですが、実行において教会は一つの特定の地方において地方的です。それはちょうどコリントにある神の教会のようにです。 A、 神の教会の意味は、教会が神によって所有されているだけでなく、神をその性質また本質として持っており、それは神聖であり、一般的であり、宇宙的であり、永遠であるということです。 B、 コリントにある教会が述べているのは、一つの都市にある教会であり、一つの特定の地方にとどまっており、事務上の行政のためにこの地方をその地位、立場、行政範囲としており、それは物質的であり、特定のものであり、地方的であり、暫時的であるということです。 2、 宇宙的な面がなければ教会には内容がありません。地方的な面がなければ教会が表現や実行を持つことは不可能です。教会が各地に設立されることに関して新約の記載全体にわたって一致しています。ローマ数字2、詩編第133編は、生徒がシオンへのと登っていくときに、基地の中で共に住んでいる兄弟たちへのエホバの命じた命の祝福に関して歌った賛美です。兄弟たちが油塗りの下で和合しているときに、いつも命じられる祝福とは永遠の命であり、傲慢で無代価で病むことのない命の流れです。 A、 兄弟たちが地の中で共に住んでいることは、アロンの頭に注がれたたっとい油の計り知れない素晴らしさに例えられ、またシオンの山々に下ってくるヘルモンの露の数えきれない喜ばしさに例えられます。 1、 アロンによって予表される人として、教会は一人の新しい人であり、それが包括しているのは頭と体、すなわち団体のキリスト、 団体の祭祀の体系です。2. シオンによって予表される場所として紹介は神の住まいです。 B. 真の位置は流れ広がる紅湯と下ってくる露とから構成されており、キリストの体を神聖な祭地の神聖な分与の中で徐々に建造します。1. 詩編第133編はエペソ第4章に相当します。私たちは体の中にいて、その霊の位置を保つことを熱心に努めるとき、その霊の油塗りを持ちます。塗り油は複合の香油であり、手順を経た三一の神すべてを含む複合の霊を予表します。 A 複合の霊は手順を経た三一の神の究極的完成であり、それには神聖な属性、人生の美徳、キリストの死とその効力、キリストの復活とその力があります。 B 私たちは位置の中にいます。この位置は私たちの存在の中へと油塗られた、あるいは塗装された手順を経た三一の神です。 C 日ごとに紹介生活の中で神聖で奥義的な複合の香油のすべての成分は私たちの中へと作り込まれつつあります。私たちの内側の存在へとこれらの成分が適用されることを通して、私たちは自然に位置の中にいるようになります。 D 位置の立場とはまさに手順を経た三一の神が私たちの存在へと適用されることです。複合のすべてを含む命を与える霊の油塗りが私たちの位置の要素です。 1. もし私たちが私たちの霊の中のその霊から離れて行動するなら、私たちは分裂的であり位置を失います。 2. もし私たちが命を与える霊の中にとどまるなら、私たちはその霊の位置を保ちます。 E 複合の霊は個人主義的である人たちのためにあるのではなく、体の中にあり、体のためであり、体を建造する祭祀の奉仕のためにあります。 F 私たちは死体の取り出しと交わりによってその霊の供給、すなわち体の供給を受けます。 1. 私たちが乾き前進することができないとき、他の兄弟姉妹たちが私たちのために取り出してくれることを必要とします。そうして初めて私たちは突破することができます。 2. 私たちは体の供給なしに生きることはできません。ですから私たちは絶えず体の交わりを適用しなければなりません。 3. 人は光を見たければ紹介、すなわち聖なるところに入らなければなりません。
2. シオンの山々に下ってくるヘルモンの露が表調するのは、下ってきて神聖にし潤し浸透する命の恵み、すなわち私たちの命の供給として私たちに享受を得させる三一の神です。 A 土俵においてヘルモンが表調するのは、天すなわち宇宙の中で最高の場所です。 B シオンの山々は諸地方紹介を予表します。一つのシオン、すなわち一つの体としての一つの紹介がありますが、多くの山々、すなわち多くの地方紹介があります。 C 恵みとは、神がキリストの中でその霊として私たちによって経験され、受け入れられ、享受され、獲得されることです。D 私たちは紹介生活の中にとどまることによって主の恵みの中で守られます。 E 私たちはシオンの山々の上で受ける恵みによって世の人が生きることのできない生活を 生きることができます。 F クリスチャンの生活は恵みの生活、すなわち恵みの経験でなければなりません。 1. 私たちは際限なく満ち溢れる主の恵みを通して信仰と愛を持ちます。 2. 私たちは恵みによってキリストの復活と昇天を通して命の救いを受けます。 3. 私たちは神の満ち溢れる恵みの中へと入り、この中で立っています。 4. 私たちはこの恵みの中で神の永遠の慰めと良い望みを享受することができます。 5. 私たちは時期を得た助けとなる恵みを見出すために、大胆に恵みの御座に進み出ることができます。 6. 私たちは神の恵みの満ち溢れる供給を受けることができます。 7. 私たちは神の増し加わる恵みを絶えず享受することができます。 8. 私たちはへりくだりを通してより大きな神の恵みを享受することができます。 9. 私たちは神のエコノミーの中の恵みを経験するとき、私たちの霊の中にある主の臨在を享受します。 10. 私たちは神の恵みによって神の義としてのキリストを生かし出す必要があります。 11. 私たちは主の十分な恵み、すなわちキリストの覆う力が私たちの弱さにおいて完全に現れることを経験する必要があります。 12. 私たちは恵みによって暫時的で不確かな富の強奪に打ち勝って、急望している生徒たちに惜しみなく供給することができます。 13. あらゆる恵みの神は私たちの苦難を通して私たちを成就し、堅固にし、力づけ、土台づけてくださいます。 14. 私たちは神のさまざまな恵みの良い加齢となる必要があります。 15. 私たちの言葉は恵みとしてのキリストを他の人たちに伝達すべきです。 16. 私たちは恵みとしてのキリストを経験して卓越した人となり、主のために多く労苦する必要があります。 17. 私たちは溢れるばかりの恵みと溢れるばかりの義の賜物を受けて、命の中で王として支配する必要があります。 G 紹介の堕落の暗闇の時代において、小地方紹介に与えられた恵みは主の召しに応じて主の勝利者となることを追い求める信者たちのためにあります。 H 新約時代全体の信者たちに分与された主イエス・キリストの恵みは、神の大いなる喜びの究極的完成としての新エルサレムにおいて究極的に完成します。すなわち神はご自身を人と結合しミングリングして、ご自身の拡大と永遠の表現とならせます。 3. 紹介生活の中で私たちは日々油塗られ恵まれます。その霊の油塗りと恵みの供給は、私たちが一の中で生活することができるようにします。 4. 私たちが命を与える霊であるキリストを経験すればするほど、ますます私たちの天然の構成と個性は減少します。私たちが三一の神と彼の神聖な属性を経験することを通して、私たちの天然の構成と個性が減少するとき、私たちは成就されて一となります。ローマ数字3、詩編第134編は詩編第133編への結論であり、また上りの歌の最後の歌であり、生徒がシオンへと上っていくときに、神の家で奉仕している 祭司たちに対してイスラエルの子たちが与えた命令と祝福に関して歌った賛美です。 A、 この詩編が示していることは、最高の民、すなわちシオンにいる人たちがあらゆる人を祝福することができ、またあらゆる人を教えることができるということです。 B、 祝福はシオンから最高峰から頂点、勝利者の地位に到達した人たちからやっていきます。あらゆる時代と世紀において、神の祝福は勝利者のゆえに紹介へとやっていきました。
第1日、申命記12章5節、エホバ、あなた方の神があなた方の全部族の中から選んで、彼の皆を置かれる場所、すなわち彼の住まいを尋ね求めてそこへ行かなければならない。第一コリント1章2節、コリントにある神の紹介へ、すなわちキリストイエスの中で性別された者たち、召された生徒たち、それとともに私たちの主イエスキリストの皆を至るところで呼び求めているすべての者へ、彼は彼らの者、また私たちのものです。第2日、詩編132編13節、ヤホバはシオンを選び、それをご自身の住まいにしようと願われた。14節、これは永遠に私の安息する場所である、私はここに住む。15節、私はシオンの糧食を豊かに祝福し、16節、その祭司たちに救いを着せる。その誠実な者たちは、歓喜の響き渡る叫びを持って叫ぶ。詩編133編1節、見よ、なんと素晴らしく、なんと喜ばしいことであろう。兄弟たちが和合して住んでいる。第3日、エペソ4章3節、平和の結合する絆の中で、その霊の位置を保つことを熱心に努めなさい。4節、一つ体と一つ霊、それはあなた方も、あなた方の召しの一つ望みの中で召されたようにです。5節、一つ主、一つ信仰、一つバプテスマ。6節、すべてのものの神また父は一つ。この方はすべての上に、すべてを貫き、すべての中におられるのです。第一ヨハネ2章27節、あなた方の中には、彼から受けた油塗りが住んでいるので、あなた方は誰にも教えてもらう必要はありません。彼の油塗りが、すべてのことをあなた方に教えます。この油塗りは真実であって、偽りではないのですから、油塗りがあなた方に教えたように、彼の中に住んでいなさい。
第4日、詩編133編1節、見よ、なんと素晴らしく、なんと喜ばしいことであろう。兄弟たちが和合して住んでいる。2節、それは、頭に注がれたたっとい油が、髭に、アロンの髭に流れ下り、彼の衣の裾に流れ下るようだ。ピリピ1章19節、というのは、あなた方の祈り求めることと、イエス・キリストの霊の満ちあふれる供給を通して、このことが私にとって救いとなることを知っているからです。詩編73編16節、私がこれを理解しようと考えたとき、私の目にそれは面倒なことであった。17節、私が神の聖なるところへと入り、彼らの最後に気づくまではそうであった。マタイ5章14節、あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。詩編133編3節、またヘルモンの露がシオンの山々に下ってくるようだ。まことにエホバはそこに祝福を命じられた。すなわち命を永遠まで。 第一サモテ一章十四節。そして私たちの主の恵みは、キリストイエスにある信仰と愛を伴って、際限なく満ち溢れるようになりました。ローマ五章十七節。溢れるばかりの恵みと溢れるばかりの義の賜物を受ける者たちは、さらに一層一人の方、イエス・キリストを通して、命の中で王として支配します。第6日、ヨハネ17章23節、私が彼らの中におり、あなたが私の中におられるのは、彼らが成就されて一となるためです。また、あなたが私を使わされたこと、あなたが私を愛されたように、彼らを愛されたことを世の人が知るためです。詩編134編1節、見よ、エホバを褒めたたえよ。エホバのすべてのしもべよ。夜ごとエホバの家に立つ者たちよ。2節、聖なるところであなた方の両手を上げ、エホバを褒めたたえよ。3節、天と地を作られたエホバがシオンからあなたを祝福してくださるように。
兄弟たちが和合しているところに油塗りの祝福がある。詩編第133編は油塗りに関して旧約において鍵となる箇所です。一節で和合して住んでいることは団体的です。何の障壁も分離もありません。彼らは不一致や妬みや憎悪を捨てました。このような状態にあって彼らは神の油塗りを受けます。油が流れ下るとき、頭の下にいる人たちは自然に油を受けます。詩編第133編はエペソ人への手紙第4章に相当します。私たちは体の中にいて、その霊の位置を保つことを熱心に努めるとき、その霊の油塗りを持ちます。私たちは油塗りを受けるために頭に服従し、体の中で生きなければなりません。私たちは体の交わりの中に生きれば生きるほど、ますますその霊の油塗りを享受します。香油のこれらすべての成分が私たちに適用されるとき、私たちは手順を経た三一の神で、また複合の香油の中のすべての要素でペンキを塗られます。正常な紹介生活は一の中の生活であり、それは手順を経た三一の神と信者たちとのミングリングです。私たちは位置の中にいます。この位置は私たちの存在の中へと塗装された手順を経た三一の神です。日ごとに紹介生活の中で神聖な香油のすべての成分は私たちの中へと作り込まれつつあります。私たちの内側の存在へとこれらの成分が適用されることを通して、私たちは自然に位置の中にいるようになります。私たちは分裂的であることも、異議を唱えることでさえ極めて難しいことを見出します。紹介の中にある位置はなんと素晴らしく愛らしく享受のあることでしょう。位置の立場とはまさに手順を経た三一の神が私たちの存在へと適用されることです。私たちはキリストを信じる者を共に加えることによって生み出された位置の中にいるのではありません。そのような位置の中では、足し算をするのと同じように、引き算をすることも容易です。しかしながら、一旦私たちが手順を経た三一の神を私たちの存在に適用することによって、生み出された位置の中へともたらされるなら、どんな引き算をすることも非常に困難です。主の回復における諸紹介の中の位置は、三一の神を私たちの内なる存在に適用することと関係があります。中高生編。あなたは進学のことや学校生活での人間関係から来る困難などについて、奉仕者や大学生の兄弟姉妹と交わる必要があります。心を開いて交われば交わるほど、塗り油があなたの内側を塗り、キリストの死の効果と復活の滞納の成分に預かることができます。なぜなら、紹介生活は交わりの中にあり、紹介生活、体の生活の中で、あなたは頭から流れてくる塗り油に預かることができるからです。例えば、大学受験の時、大学生や在職青年の受験経験者から、 あなたは助けを受けることができます。どの学部を選ぶのか、自分の得意な教科は何なのか、また不得意な教科は何なのか、さらに将来社会生活にふさわしい職業を得て立派な社会人になるために、大学受験をどのように捉えたらいいのかなどを交わることができます。特に日本人は将来の職業のことをあまり考えずに大学を受験する傾向があります。欧米先進国では将来の就職を考えずに受験する大学を選ぶことはほとんどありません。日本でもこれからの時代は必ず将来の就職を考慮して受験する大学を検討すべきです。このように内側を開いて先輩の兄弟姉妹と交わり祈るとき、あなたは油塗りを経験することができます。この塗り油はすべてを含む命を与える霊です。この霊の中には神聖があり、人生があり、十字架の死の罪を殺す効果があり、復活の滞納があるので、あなたの受験勉強に必要な様々な能力、例えば集中力、記憶力、持続力、知恵、行動力を供給することができます。あなたは必ず紹介生活の中で交わりに開き、塗り油の祝福に預かるべきです。アーメン。経験に、体の健造の観点を持った兄弟姉妹による取りなしの祈り。交友は個人のためではありません。それは体のためです。それは体から分離され、離れている者たちによって経験されることはありえません。詩編第133編における絵によれば、交友は頭の上に注がれます。それからそれは髭に流れ広がり、衣の裾に流れ下ります。このことは、もし私たちが個人主義的であるなら、交友を経験することができないことを示しています。私たちは紹介と一致であるなら、家で一人で主と適切に接触することができます。しかし、もし私たちが紹介から自分自身を分離するなら、私たちと主との接触は完全に異なるでしょう。その理由は、塗り油は個人主義的な主体のためにあるのではなく、頭と体のため、さらには体を伴う頭のためにあるからです。ピリピ人への手紙第1章19節で、あなた方の祈り求めることという語句は体の供給を示します。一見してパウロは語句の中にいました。実は彼は体の中にいたのです。パウロは自分は体の中におり、体の各主体が自分に供給し、支え、共に立っているというはっきりした感覚を持っていました。私たちはしばしばある兄弟に自分たちのために祈ってもらうようお願いするかもしれません。しかし、たとえ彼が私たちのために祈り、私たちが彼のために祈るとしても、この祈りはほとんど効果がないでしょう。このような欠け目の理由は、私たちが祈るとき、体から離れているかもしれないからです。私たちが体から離れて祈るときはいつでも、私たちの祈りでさえ無味乾燥であり、私たちの取りなしは効果がないでしょう。油塗りは個人的に私たちの上にあるのではなく、体の上にあるのです。在職青年編。あなたが乾き、前進できないとき、他の兄弟姉妹があなたのために取りなしてくれることを必要とします。そうして初めてあなたは突破できるのです。しかし、このような効果のある取りなしは、個人主義的な兄弟姉妹からではなく、体の中の正常な兄弟姉妹の取りなしから来ます。なぜなら、祝福の塗り油は体のためにあるのであって、個人のためにあるのではありません。あなたを取りなす兄弟姉妹が体の中におり、体のためであるなら、彼らの取りなしにより、あなたは突破できなかったことを突破できるようになります。ビジネスパーソンであるあなたは、多くの面で突破しなければなりません。なぜなら、会社を含む日本の文化はキリストを拒絶し、キリストを殺す文化であるからです。あなたは主を信じてバプテスマされ、神の王国に入りました。今、紹介生活の中で神を表現する文化で再構成される必要があります。例えば、会社で上司や先輩が残業していると、あなたは仕事が一段落していても家に帰ることができない強烈な雰囲気があります。仕事が一段落した社員は、早く帰ってリフレッシュした方が翌日からの仕事の効率は上がるはずです。しかし、そのような合理的な考えが通用せず、 無意味に社員に残業を強制します。このような不合理な雰囲気は、実は日本に特有なものなのです。このような雰囲気は、神の民が神を享受し、神に仕えることの大きな障壁です。また別の例では、日本の文化の中でビジネスパーソンは失敗しないことに全神経を使いがちです。彼らのフォーカスは、他人から責められないことや、何の理由で失敗したのかをわからないようにすることです。しかしその結果、成功のための新種的で革新的なアイデアは生まれません。iPhone が最初に発売されたとき、その部品のほとんどは日本製でした。またそのアイデアも実は日本製の電気製品からヒントを得たものでした。しかし日本人は iPhone を開発できませんでした。それは成功のためにチャレンジしないからです。今の時代、チャレンジしないことが日本人の失敗の原因になっています。この点でもあなたは突破して成功したビジネスパーソンになるために、体の実際の中を生きている兄弟姉妹に開き、あなたのために取りなしていただく必要があります。